もう一度 MSRE 第78回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ時間が空いてしまいました。
そうですね、
前回の収録から
はい
もう1ヶ月ぐらい経つんですかね。
そうですね、ちょうど4回、3回は空きましたね。
いやー、体調がね、
体調崩してたんですいませんね
そんなに崩すのって長い期間なんですけど本当に収録が近づいてくると最悪の状況になってた
から、ね、そうびっくりするよな。でもこう7月の後半2回は結構どちらかというと自分の体調を
調整しに行ってるんですか。
そう、保つために良さそうになってるから今行ったらやばそうっていう観点で、
うん、
回避してただけなので、
はいはい、
やれなくはなかったなとは思ってはいますね。
確かに。いやでも力強く進めていかないと。
そうなんですよ。
なんかこうツイッタースペースで僕ら収録してるじゃないですか、
はいはいはい、
してます。そこにはあんまり人来ないんですけど、はい、休みますっていうツイートをするとめっちゃいいね来るんですよこれはどこにこの期待はどこに来てるんだろうって思うんですけど、みんな休んでほしいのか、それともまた次来週やることを期待してくれてるのかわからないですけど、
わかんない
です、ね、このポッドキャストが続くこと自体はね、なんか応援してくれてるんですかね。
なんか続くことに関しては望まれてるような感じはしますよね、
はい。あと最近っていうか今日思ったんですけど、
はい、
このもう一度の SRE ってコンテンツは、
はい、
SRE を始めようとしてる人とか、はい、SRE 本を一人で読むのが大変な人とか、
はい、
結構その SRE の中でも始めたての人向けなんですけど、うん、その割にこの僕のアカウントとか菱田さんのアカウントに到達する人って、
はい、
割と SRE をより調べて先にいるアカウントなんじゃないかと思って全然届けていきたい人に届かないのかもなってちょっと心配になりました。
なるほどね。
もうちょっとSRE を始めようみたいなところに僕らが出向いてこれを宣伝した方がいいなと思ったりしました、
はい、ああ、うん、そう、見つけてもらってる感じはしますよね。
いやそう、本当に
いろんな方がその SRE にをやってこうっていうふうになった時に、うん、調べた結果 SRE 本に到達して、でも本を読むだけじゃなくて何かないかなって他のコンテンツ探した時にこれがあるみたいな
流れが
あるだろうなと思うんですよね。
なんか SRE アザサービスとかも SRE の方を支援してたりするシーンの方が今だと多いんで、
う
ん、
そうですよね。
もう SRE の中でもさらなるやり込みの先にあるサービスじゃないですかSRE のサービスも、はい、だから
あるそうっすね。
ちょっとこのコンテンツと僕らの今いる場所がアンマッチな気がしてて、
でもそれがそのこの2年で結構変わってきたって感覚もあるんですよね。
ああ、なるほど。
でも自分たちが始めた頃って、
うん、
もうちょっとその SRE をやってこうという人たちがそんな多くなかった感じもするんですよね。
はいはい。
もうやってきた人たちが結構集まっていたなって感覚があって、
うん、
どちらかというとここ最近その SRE っていうものに興味を持ってそっちに職種をシフトしてこうっていう人たちが増えたような感覚も結構あって、
はいはい、
私あと新卒からその SRE チームに入ってだったりとか、バックエンドとかインフラやってて SRE チームに入ってなんていうこうキャリアの人も増えてるのかなと思うと、
うん、
まあ、そこにリーチするっていうのはなかなか、まあ、自分たちのコンテキストからもちょっと違ったりというか、
うん、
違う部分もあったりするんだろうなって思うとね。
じゃあこれからってことです
ね。そう、これからなんかもうちょっと自分たちでそこの層に対して発信をするとかっていうのをなんかやっていく必要があるのかなとかっていうのはね思いましたよね。
確かに。まあそんなところでじゃあ早速本編いきますか。
そうそう、やりますか。
はい、じゃあ前回1ヶ月前ですけどね、前回の振り返りからやっていきたいと思います。はい、22章の説明からいくと今回はカスケード障害の対応ということなので、はい、カスケード障害に関連する、
うんうん、
情報をどんどん読み上げていっておりました。
はい、
で 22.2 は何を話したかっていうと、サーバーの過負荷の回避、
はい、
だからものすごく負荷が高まってしまうとことを回避するためにどうすればいいだろうっていう話をずっとしてまして、 まあ、その手法をいくつか説明する中で前回読んだのは 22.2.4 の0点手とタイムアウト、
はい、
なのでタイムアウトをきちんと設定しようねっていう話、うん、と、レイテンシー、二方性のレイテンシーって言って、まあ、平均取っただけだと全然わからないけど、はい、実は、ちゃんとリクエストさばけてる場合とものすごく遅い場合っていうものに二分されることもあるよっていう話をしながら、
はい、
まあ、そのレイテンシーもきちんと対処しましょうという話をしていました、
はい
はい、で今日は新しいセクションで 22.3 起動直後の低パフォーマンスとコールドキャッシュというところに入っていきます。
はい、
なのでこれはカフカの話はまた別ですね、
うんうんうん、
カフカの話は前回で一旦終了、
はい、
今回から起動直後の低パフォーマンスとコールドキャッシュについて話していきます、
うんうん、
はい、じゃあ1行目からいきますね、
はい、
安定した状態に入った後に比べると起動直後のプロセスはリクエストに対するレスポンスが遅くなってしまいますと、
うん、
まあ、遅くなることがしばしばあります、
うん、
でこの場合その理由は以下のどちらかあるいは両方ですと言っています、うん、まあ、2つ挙げられていて1つが必要な初期化、
はい、
これはバックエンドを必要とする最初のリクエストの受信時には接続をセットアップする必要があるということですね、
はい、
もう1つが実行時のパフォーマンス改善を言語が行う場合、
はい、
特に Java、
はい、
はい、ジャストインタイムコンパイル、ホットスポットの最適化、遅延クラスローディングなどと言っていますね、うん、はい、なので、なんか2つともイメージ湧きます？あんまり分かんないですかね。
いや最初の初期化はなんとなくイメージがついて、
うんうんうん、
後半の2番目の実行時のパフォーマンス改善を言語が行う場合っていうのは、
うん、
ちょっとねまだイメージがつかなかった
ですかね。そうですよね、はい、1つ目は本当に簡単で、
うん、
そうコネクションを貼ったりとか、
はい、
起動して例えば Linux とかだとファイルを読み込むときって、
はい、
ハードディスクの SSD からメモリに一旦データを吸い出すというか、うん、置いてそのメモリからデータを返したりするんですね、はい、で同じデータ更新されてない場合だとそのメモリからデータをディスクキャッシュから返すみたいな動作をするんですけど、うん、はい、まあ、そのメモリに載ってないですよね最初って、うん、はい、っていう話もあるし、そもそも接続ができていないのでいろんなところと接続をする初期化作業がある
って
感じなので、
うん、
まあ、なんとなく分かるんじゃないかなって思います。
はい、
はい、なんか PC を立ち上げるときも最初割と時間かかって自分たちが仕事できるようになりますよね、うんうん、それにやや似た感じですかね、
はい、
で2つ目の言語がパフォーマンス改善を行うっていうことなんですけど、結構専門的な技術の言葉が使われてますね。ジャストインタイムコンパイルとか、
うん、
ホットスポットの最適化とか、
うん、
はい、まあ、これ一つ一つ自体をここで解説省くんですけど、
はい、
やろうとしてることは、実行が行われるときにその実行状況を見て、はい、言語側がその処理の内容を最適化して早くしてくれるっていう仕組みがいくつかあるんですよ、うんうんうんうん、それの代表例がジャストインコンパイルだったり、
はい、
まあ、ここに書かれた内容だったりするという、
は
い
は
い、ことですね、はい、で特に Java って Java が顕著に現れるんで、まあ、
そういうこと
が書かれてる。だから、イメージ的には処理を、はい、例えば初めてやる処理と、はい、それが1万回行われて、
うん
うん、あの処理するシーンとでは全然処理の効率が違うということです、はい、うんうん、
そういうことですね、
はい、その1万回実行される間に言語側が、あ、これこの処理だったらこうやってコードが改変できそうだってことで、
うんうん、
まあ、その機械語に落とすときに処理の順序を変えたりとか、
はい、
不要な処理を省いたりとかっていうことを繰り返して、
はい、
機械が簡単に処理できるようにすると、
はい、うん、
いうのがあって、
はい、
まあ、その辺がここに出されている例の一つとして挙げられているって感じです、
ね、はい
はい、まあ、ざっくり、
うん、
はい、あの最初とその何回も実行された状況とでは、効率が異なる処理系があるというのは理解していただければいいかなと思います、うんうんうん、はい、なので、起動直後、要するに停止を伴った場合ってそれが全部リセットされちゃうよって話です。
ああ、そっか、はい、
はい、 で、同様にバイナリによってはキャッシュが埋まってなければ効率が起こるものもあります。例えば Google のいくつかのサービスの場合、ほとんどのリクエストへのレスポンスはキャッシュから返されます、
うん、
はい、キャッシュにヒットしないリクエストのコストは非常に大きくなります。
うん、
キャッシュが温まった安定した状態の運用に入ればそれほどキャッシュミスは起こりませんが、キャッシュが完全に空であればリクエストは 100% のコストがかかるものばかりになってしまいます。
うん、
そうですよね。だってフロントがキャッシュ見てすぐ返してたやつがキャッシュがないってなったらバックエンド行ってバックエンドから DB 行って DB からストレージ行ってっていうのを全部やんなきゃいけないので、これを 100% のコストって言ってますね。
なるほどね。
はい、でサービスによってはキャッシュを使ってユーザーの状態を RAM に保存する場合があります。これはリバースプロキシとサービスのフロントエンドのハードもしくはソフトスティッキネスによって実現されます。はい、でキャッシュが空の状態でもリクエストの処理が行えるようにサービスがプロビジョニングされていなければ、うん、そのサービスにはサービス障害の大きなリスクがあることになるので、
うん、
それを避けるために手順を踏まなければいけません。はい、
はい、
ですね。でキャッシュは以下のようなシナリオで空になります。はい、まあ、今散々キャッシュが重要だってずっと言ってるので、うん、じゃあどんな時にキャッシュ飛ぶんだろうっていうのをここで紹介してくれます。1つ目、新しいクラスターの立ち上げ。追加されたばかりのクラスターのキャッシュは空です。
うん、はい、
まあ、先ほど起動直後こう空になるって話をしてたんで、
はい、
それ立ち上げたてだったら空になります
よね。そうですよね。うん、
はい、次、メンテナンス後にサービスを再開したクラスター、
うん、
はい。キャッシュの内容が古くなってる可能性があるので、
うん、
キャッシュって期限を設定できるんですよ。
うんうんうん、
そう、いつまでに、いつまでこのキャッシュは有効ですよみたいな設定できて、うん、メンテナンスがどのぐらいかかるか分かんないですけど、
うん、
その期間中にキャッシュがエクスパイアしてしまった場合、期限が切れてしまった場合は、はい、キャッシュがないも同然なので、はい、まあ、こういうのも影響あります。はい、もう一つが再起動。
はい、
仮にキャッシュを持つタスクが再起動されたばかりならそのキャッシュを埋めるのには多少の時間がかかりますと。キャッシュをサーバーからメムキャッシュのような独立したバイナリーへ移すといいこともあります。はい、これはサーバーからメムキャッシュって言ってるのはサーバーのローカル環境にキャッシュがある状態ではなくて、
はい、
うん、メムキャッシュっていう、まあ、そのソフトウェアがあるんですけど、
はい、
そのソフトウェアを別のサーバーで動かして、うんうんうん、そこで管理するといいことがあると、
うんうん、
そうすれば RPC が増えてレイテンシーが多少増すことになりますが、要するに別のサーバーからメモリー、キャッシュのデータを取ってくる間のレイテンシーはある、
うんうん、
本来だったらローカルでできるところが、ね、あるんですが、キャッシュを多くのサーバー間で共有できるようになります。
うん、
もう本当にキャッシュの基本中の基礎の話ですね。はい、まあここまで大丈夫ですかね。
なるほどね。あ、そのメンテナンス後にサービスを再起動したクラスターの話なんですけど、
サービスを再開した
クラスターですかね。サービスを再開したクラスターか、
うん、
こうやってそのメモリー、
キャッシュの期限の話を、
あ、そう、期限の話をされてたんですけど、期限だけじゃなくて、はい、そのメンテナンス後に新しくなったデータとかっていうのも発生すると、
はい、
それをなんかどっかのタイミング上書きされるんですよね。
しないといけないので、ね、その場合飛ばさないといけないですね、キャッシュを明確に。
じゃあそこがそのエクスパイ期限、期間っていうところでエクスパイアした、あの空にしてから入れるみたいな感じになるんですか。
いや、期限自体は、
はい、
メンテナンス明けのコントローラーとしてあんま使わないですね。
ああ、
その古すぎるデータをお客さんに返さないという意味で期限をつけてるだけで、
はい、
新しいデータ投入してそれをユーザーに返したいって場合は、
はい、
キャッシュをきちんと明確に揮発させるか削除します、
うんうんうん、じゃあ新しいキャッシュに内容を刷新するっていうことが必要になる
んですね。必要になりますね。
はいはいはい、はい、
その場合はまあそのこのキャッシュの今のシナリオって直接的に作用しなくてもキャッシュが飛ぶ可能性ってたくさんありますよっていう例を3つ出してると思うんですけど、今菱田さんがおっしゃったのは明確にキャッシュを飛ばさなきゃいけないシーンです
ね。なるほど。あ、そうか。はい、あ、理解しました。ありがとうございます。
なんか世の中のキャッシュのコントロールは結構緻密で、
はい、
このユーザーのこの部分のキャッシュを飛ばしたいとかっていう操作ができるプロダクトとかもあったりします。
あ、なる
ほど、ね、もうキャッシュって言ったらもう全部吹っ飛ばすとかの究極2択、全部使うか全部吹っ飛ばすか2択じゃなくて、
はい、
はい、このスコープのここの部分だけキャッシュを飛ばすとかっていうのもできたりします。ちゃんとネームスペースを区切って、
はい、
キャッシュをきちんとキャッシュのキーをちゃんと切っていればそういうこともできたりします、
ね、なるほどね。へえ、
てか実際そういうことをやったりします
ね。なるほどね。
はい
はい、
次、はい、次ですね。キャッシングが大きな効果を持つサービスの場合、以下の戦略の中で役立つものがあるかもしれません、
はい、
というわけで3つの戦略が出されています、はい、1つ目、サービスをオーバープロビジョニングする。はい、レイテンシキャッシュとキャパシティキャッシュとの区別をつけることが重要ですと、うん、はい、レイテンシキャッシュを使う場合はキャッシュが空でもサービスは予想される負荷に耐えることができます、まあ、要するに、うん、遅いのを早くするためのキャッシュを使う場合は別にそれがなくたってサービス運用はちょっと遅くなるけどできますよね、う
ん
う
ん、はい
はい、ただキャパシティキャッシュを使う場合はキャッシュが空の状態では負荷に耐えられなくなる、
うん、
要するに、なんでしょう、キャパシティを拡充、
うんうん、
そのコンピュータリソースは限られてますから、うん、キャッシュを活用することでより多くの、処理ができるようにしようと思って使うキャッシュの場合だと、
うん、
空になったら負荷に与えられませんよね、
うん、
はい、なのでサービスの担当者はキャッシュをサービスに追加することについて慎重に、確認をして、新しいキャッシュがレイテンシーキャッシュなのか、それともキャパシティキャッシュとして安全に機能するのかを十分に確認してください、
うん、
いいことが書いてありますね、本当に。で、キャッシュはサービスのパフォーマンスを改善されたするために追加されたにもかかわらず、実際には強固な依存関係を生じてしまうことがあります、
うん、
そうなんですよ。いつの間に なんか遅いねって言ってキャッシュ入れるんですけど、うん、
はい、
いつの間にかそれが前提となってキャパシティプランニングが行われてっていうことがまあ割とある気がしてて、
そういうことですね、
うん、そのキャッシュが飛ばしたキャッシュを飛ばした状態とかキャッシュない状態でどのぐらいさばけるっけとかっていうテストをやるケースはそんなに多くない気がします、
ね、なるほどね、
割と前提にしちゃってるケースも多いと思います。
あ、
ので割とこう いい指摘かなと思いますね、
うんうんうん、なんかこう キャッシュっていうとその直感的に感じてたのがレイテンシーに対して、うん、要は遅延を素早く返すために、
うん、
なんかこうキャッシュってあるものなのかなと思ってたんですけど、
はい、
後者のキャパシティキャッシュに関しては初めて聞いたというか、うん、あ、こういう使い方もあるんだっていうのをここで分かった、ここで初めて知ったんですけど、これ追加すると最後の文章の強固な依存関係を生じさせてしまうことがありますっていうのにすごくこう紐づいてるような気がしてて、
うん、
要はそこのコンピュータリソースを拡充して、これがないそのキャッシュ、キャパシティキャッシュがないとうまくサービスが動作しないんだよねっていう状態になってしまったら、
うん、
これって強固な依存関係なのかなって思うと、
うん、
この本当に設計そのキャパシティキャッシュを立てることが本当に正しいんだろうかみたいなこう疑問が浮かんじゃうんですけど、
うん、
やっぱりそこもちゃんとこう含めて考えてこうねみたいなのがここで書いてあるんですよね。
そうですね、かなり難しい課題ですが、
はい、
あ、それも含めて考えてこうだと思います、
うんうんうん、
やっぱりどうしても、
はい、
そのインメモリーのキャッシュサービスを使わないとさばけないものとかっていうのは、
うんうんうん、
ワークロードによってはあるんですよね。
なるほどね、
はい、その場合だとキャパシティを確保するためのキャッシュ、絶対に飛ばしてはいけないキャッシュみたいなのは、はい、世の中には割と存在するんじゃないかなと思います。なんか過去にそういう例をいくつか見てきたこともあるので、
なるほどね、
はい、それは速さじゃなくて、うんうん、そもそもそれがなかったら、
はい、
ユーザーはログインができないんだよねっていう、
そうか、
何万何千何十万っていうユーザーが同時にアクセスするようなサービスだと、
はい、
う
ん、はい、
その当時のデータベースサーバーじゃ遅すぎてやっていけないんですよね。
なるほどね。
ことはあったりしました、
ね。なるほどね。そっか。
まあなんかちょっと今だと、うん、コンピューターも速くなって、
はい、
いろんな技術が発展してるので、
はい、
必ずキャッシュじゃないといけないみたいなケースは減ってんのかもしれないですけど、うん、はい、ちょっと昔はあった気がしますね。
そっか、大規模なシステムになればその大量のアクセスがありますもんね。
そうなんです。
うんうん、
でそのデータ 例えばログイン情報のセッションとかの保存って、
うん、
その永続的である必要って必ずしもないじゃないですか、
はいはい、
なのでデータベース、要するにトランザクションを管理できるようなものすごく強固な書き込みシステムとかがなくてもいいみたいな判断はあって、
うんうんうん、
はい、キャッシュサーバーが欲しくなってとかっていうのはあります
ね。なるほどね。
時代背景としてメムキャッシュから始まって、
はい、
徐々にいろんなプロダクトが出てきて、今レディスが結構覇権を取ってたりすると思うんですけど、
なるほどね、
まあ、そういう発展もあって、
うんうんうん、
でレディスも足んないってなったらまた別の計算ストレージシステム、はい、めちゃめちゃ速いストレージシステムが出てきたりとか、うん、はい、いろいろある感じです、
ね、なるほど、 ありがとうございます、
はい、次、
はい、
カスケード障害を回避するための一般的な手法を取り入れる、はい、特にカフカや デグレーデッドモード、
うん、
これはあのちょっと縮体、
はい、
して、うん、運転するモードのことですかね、
はい
はい、デグレードした状態のモードになっているならサーバーはリクエストを拒否するべきであり、大規模な再起動のような状況の後のサーバーの挙動はテストしておくべきです。
はい、
はい、その通りです。はい、次いきます、はい、クラスターに負荷をかける場合、負荷はゆっくりと上げていく。
はい、
そう、初期のリクエストのレートを低くしてキャッシュを温めてくださいと、うん、キャッシュが温まればもっと多くのトラフィックを加えることができます。はい、そうですね。なので、はい、例えば100っていうリクエスト、なんて言えばいいんだろうな。じゃあバックエンドが10あって、
はい、
この10に全力で負荷をかけたら、キャッシュを作るのに最初時間がかかっちゃうんですけど、うん、それ作ってる間にもうオート不能になって積んじゃうんですよ、
ね、はいはい。
そうじゃなくて、じゃあ2台ずつこうキャッシュを温めていって、
はい、
っていうのをやっていけば、キャッシュが効いたものとキャッシュがまだ効いていないものっていうのを共存しながらキャパシティを少しずつ増やしていけますよね。
うんうんうん、
はい、なのでちょっとずつちょっとずつ負荷を上げていきましょうということでございます、
うんうん、
一気にやるとキャッシュがなくて積むよっていうことですね、
は
い、
なるほどね、
はいはい
はい、
じゃあ次いきます、はい、次が 22.3.1、 このパフォ、うん、低パフォーマンス、起動直後の低パフォーマンスゴールドキャッシュの中の一部分の章ですね、
はい
はい、スタックは常に下っていくようにすることです。
はい
はいですね、はい、ここでは、サンプルのシェイクスピアサービス、もうこれはあのこのポッドキャストで唯一省いたところなんであんまり気にしなくていいんですけど、まずそのサンプルのサービスですね、はい、
うんうん、
これはフロントエンドがバックエンドに通信してバックエンドがストレージに通信します、うん、まあ、割といろんなサービスでもそういうことをすると思うんですが、
はい
はい、でストレージレイヤーでも生じた問題は通信してきたサーバーに問題を生じさせることがありますが、通常ストレージレイヤーの問題が解決すればバックエンドやフロントエンドレイヤーも回復するでしょう。そうですね、こうお互い依存してるんで、
う
ん、
そうですね。
しかしバックエンドがお互いに通信し合っている場合を考えてみましょう。例えばバックエンド群はストレージレイヤーがリクエスト処理できなかった場合、ユーザーを所有するバックエンドを変更するため、相互にリクエストをプロキシするとします。いくつかの理由からこのレイヤー内通信には問題が生じるかもしれません、はい、この通信は分散デッドロックが を起こしやすくなります。バックエンドはリモートのバックエンドからリクエストを受信するためのスレッドプールを利用し、並行してリモートバックエンドに送信した RPC からレスポンスを待つことがあります。仮にバックエンド A のスレッドプールがいっぱいだとしましょう、
うん、
そしたらバックエンド B がリクエストをバックエンド A に送り、その際使われたバックエンド B のスレッドがバックエンド A のスレッドプールが空きスレッドプールに空きができるまで使われるとします。こういった挙動はスレッドプールの飽和状態を拡散することにつながります。はい、
うん、
で、何らかの障害や高負荷の状況、例えば高負荷のために労働のリバランスが活発になっている状況、うん、によって、うん、レイヤー内通信が増加している場合、
うん、
だからあのこのバックエンドに送ろうと思ったらダメって言われたから、じゃあこっちどうだこっちどうだって言って、うん、ロードバランサーがいろいろ通信をしようとしたシーンとかですね、うん、そうすると、はいはい、本来必要なのに内部通信っていっぱい増えますよね、
うん、
っていう話を今してます、はい、でレイヤー内通信が増加している場合、その負荷が十分に大きくなるとレイヤー内通信が急激に増加することがあります、
うん、
はい、ユーザーはプライマリー、例えばユーザーはプライマリーのバックエンドと別のクラスタにあらかじめホットスタンバイのセカンダリーのバックエンドが割り当てられているとします。低レイヤーでのエラーやプライマリの高負荷によってエラーが生じればプライマリのバックエンドはプロ機種としてリクエストをセカンダリーのバックエンドに送ります。うちダメだからちょっと、
そうですね、
はい、セカンダリーにってやるんですけど、仮にシステム全体が過負荷になっているのだとしたら、プライマリからセカンダリーへのプロ機種処理はパーソン処理やプライマリからセカンダリーへ送られたレスポンス待ちによってシステムにさらなる負荷を加えることになってしまうでしょうと、うん、そうですね。でレイヤー間通信の重要度によってはシステムのブートストラップ処理が複雑になることがあります。通常は通信経路上に循環が生じることがあり得るので、ユーザーのリクエスト処理の経路内でレイヤー内通信をするのを避けるようにした方がいいでしょうと。その代わりクライアントに通信してもらうようにしましょうと。例えばフロントエンドがバックエンドに通信したものの、そのバックエンドの選択が適切ではなかった場合、そのバックエンドは最適なバックエンドへのプロキシとして振る舞うべきではありませんと。ダメって言って、プロキシが別のバックエンドを選ぶようにしましょうと、ことですね。はい、そうじゃないとこう循環が生じちゃうっていうことを言ってますね、うん、はい、何が言いたいか分かりましたかねいっぱい話しちゃったけど多分最後のところとかは割とタイトル通りで、
はい、
スタックが下っていくようにしましょうと、
うん、
なんか戻ったりとか、
うん、
そうだからフロントバックエンドストレージってあって、
はい、
じゃフロントを上とするんであればストレージは下なわけですよね、はい、
うんうんうん、
でそれで、ストレージからまたバックエンドに、プロキシをしたりとかですね、その登ったり横に行ったりとかっていうことをやると複雑になってしまうので気をつけましょうということを言いたい章でございます。
そういうことですね、はい、要は上に戻しちゃうと上のレイヤーにもまた負荷がかかるし、
はい、
でまたそれを下に下してっていう余計な動作が1回2回は増えるわけですよね、1リクエストに対して。
そうなんです。
1回で良かったところが倍増える、
そうなん
です、話だと思うので、だからこう下っていくようにっていう表現になったんですね。なるほど、理解しました。
おそらく、まあ、ちょっとあの書いた人のみぞ知る感じはありますが、僕の解釈ではそういうふうに読み取りました。
はい、
はい、なんかプライマリからセカンダリーへのプロキシも、
うん、
本来は横の通信ですよね、それって、
ね、はい、
そのそうですね、自分ができないから別のところにっていうことなんですけど、はい、本来的にはダメだっていうことをエラーを返してその手前の、何でしょう、フロントからリクエストし直すっていうことをしないと、
うん、
あのエラーが伝播できないというか、
うん、
そのフロント側の問題だった場合も全然なんだろう、気にせずセカンダリーに投げたりとかっていうのもあると思うんで、うん、ちょっと難しいですけどね、どれがやっぱワークロードによっては最適な回答が変わるような気はするんで、
うんう
ん、ちょっとこの章自体が非常に捉えどころが難しいんですけれども、うん、タイトルは スタックは常に下っていくようにすることって書いてあるんで、
うん
う
ん、
そういう話なのかもしれないですね。
なんか上位のレイヤーでその管理をしてたら管理できなくなっちゃいますよね、もうね、エラーが返ってこないと。そう、管理っていう概念がないのかもしれないですね。
そうですね、
うん、
なので多分これは悪い例として出してるんじゃないかなという、例えばということでバックエンドがお互いに通信し合ってる場合を考えてみましょうっていう導入文章なんで、
うんうん、
試しにじゃあちょっとバックエンド通信しちゃうケース考えてみるみたいな投げかけなんじゃないかなっていう気がしてるんですよね、うんうん、はい、そうすると相互にプロキシし始めたりして割と大変だよってことを言いたいのかなという感じですね、うんうん、
はい、
今日はここまで、
はい、
にしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、なので次回はカスケード障害を引き起こす条件、はい、ようやくカスケード障害って言葉が出てきました趣旨に合ってきました。
はい、
はい、ここまでは多分予備知識と、
うん、
そのカスケード障害を説明するために必要な情報だったりするところの紹介だったんですかね、うん、割とタイムアウトとかレイテンシー、あ、違うか、過負荷の章とかと似てる部分たくさんあったと思うんですけど、ようやくここからカスケード障害になる話になるかなと思うんで、
はい、
はい、また次も楽しみにしていただければと思います
。ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はこれで以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。